この朝は中断される人生、中断される人生という題で、御言葉を取り継がせていただきます。今年最後の聖日を迎えました。皆さんにとってこの2015年は、どのような1年だったでしょうか。ある人にとってはずっと願っていたことが叶えられたとか、成し遂げることができたとか、とにかくどっかこう満足感を覚えておられる方も、いると思いますね。またそうではない、試練の多い年だった、逆境の連続であったと疲労感を覚えておられる方もおられるかもしれません。旧約聖書伝道者の書の7章にこのように記されています。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。分からせないためである。日本語の反省っていうのはちょっとまた、どうでしょう。この英語でコンシダーってありますけど、自分はダメだった、暗い感じがありますけど、もっと私はポジティブな印象を受けるんですが、でもいずれにしてもそれは後のことを人に分からせないため。私たちには後のことは分かりません。それゆえに今が殉教の日、良い時であれば、それがこう続くことを願うわけですよね。でも人生には逆境がつきもの、すべてのことが、自分の願い通りに進むことなどこうありません。いや、むしろ自分の意思や願いとは違って予期せぬことが起こるのが人生、それらの連続が人生ということもできると思うんですね。そういう意味で私たちの人生は中断が入るもの、中断される人生ということができると思うんです。今日の箇所はそのことを伝えていると思います。皆さん、今朝でも前もって読んできていただいたか分かりませんが、もしそういう方がおられたらどうでしたか。おられたらじゃないですね、おられるはずなんです、そのように宿題を出しますからね。どうでしたか、この箇所19節から30節、何か心に残ったところがありますか。どちらかというとさらっと読めてしまう、もうそのっていうのはこう何かそのままこう取ることができるというか、そのままの状況、そんなに難しく考えなくて、そのままこうさらっと、読めてしまうような箇所だと思うんですね。もうそのまま受け止めることはある。でパウロはその前半のところ、今日の前半のところでテモテをピリピ教会に送りたいっていうことをこう言ってるわけですね。で後半はエパフロデトをピリピに送る、どちらかというと送り返すっていうことができると思いますが、どちらにしても前半はテモテを送る、後半はエパフロデトを送るっていうことをこう記しているわけですね。なぜパウロはテモテを送ることを望んだのか、彼らのもとに使わすことを望んだのか。19節お願いします。しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。パウロはピリピ教会の近況を知って励ましを受けたかった。それまで今まで見てきたようにパウロのその自分はこういう状況だっていうのをこれまで書いてきてるので、でも私のことを知らせるだけじゃなくて、私もあなた方のことを知りたいので、知って励ましを受けたいのでテモテを使わすってこういうわけですね。それを願ったわけです。でもしそうであるならば、この背景なしにして私たちは知らなかったとしてね、そこだけを取るならば、もしそれを願うんだったら自分で行けばいいんじゃないか、その方が見れるわけでしょ。間に人が挟まると伝言ゲームじゃないですが、もう簡単な言葉でも最後の人になったら全然違うことになっちゃうことがあるわけです。間に人を挟めば挟むほど、そういうこう印象、受けた印象とかそういうあれっていうのはやっぱし人によって違うわけですよね。そうであるならば、それだけこう願ってるんだったら自分が行けばいいって思うわけですが、パウロにはそうしたくてもできない理由があったというのは、この時パウロはローマの獄中にいたからですね。牢屋の中に入れられていた。で、そのような環境の中で、そのような境遇の中でも、生きるにも死ぬにも 自分の身によってキリストが崇められることを切なる願い、祈りとしていたパウロは、そのような境遇の中でも主にある喜びを見出していたわけですよね。私は喜んでいますって何度も何度もこう言うわけです。喜びの手紙ね。が、彼のその今この部分だけを見ると、彼の願いとしてはピリピに行くことなんです。行って彼らの近況を知らせたい。まあそれは後にも記されていることなんですが、彼の願いもあったわけですね。でも自分は行けないので、テモテを使わすという。ですからパウロの人生はローマの獄中に入れられた後も、そこでもうストップしたんではないんです。ストップしたんではなくって、その中でも神様は彼を用いて、そこにいた人々に福音を届けられた。そしてその、パウロ自身もその境遇の中で、自分が置かれた、願ってないんですが、そこに置かれた中で神様のご計画、導きを求めてイエス様への信仰に生きていたわけですね。ただそれが彼の願ったことか、彼のプランしたことかというと、そうではなかったという意味において、パウロの人生はこの投獄されたことによって、この時中断されていたっていうことができると思いますね。で、そのパウロのもとに、その牢屋の中にいたパウロのもとに、その献金などの物質を持って、サポートを持って、パウロに使えるためにフィリピの教会から使わされてきたのがエパフロです。エパフロデトですね。彼はパウロに使えるために、窮乏の時に使えるために、その献金や物資を持ってパウロのもとに使わされていった人がエパフロデトで、彼についてパウロは25節でこう言っています。しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として、私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。パウロが兄弟、同労者、戦友と呼ぶフィリピ教会の使者であったエパフロデトは、なぜこの時送り返されることになったんでしょうか。ただ行って帰ってくるだけだって、わざわざね、彼を送らないといけないっていう表現はおかしいでしょ。届けてくれてありがとう。で、ただ帰っていく、それだけだったらね。だからそれだけではなかったわけです。そこに行って使えてっていうその使命があったわけですが、だから送らないといけないっていうわけですが、なぜ彼は送り返される必要があったんですか。その働きを全うしたからですか。もうパウロは、いやもう大丈夫、もう今もう大丈夫、エパフロデトもう帰っていいよって、そういう意味ですか。で、もしそうであったならば、もうその働きを全うした、ミッションコンプリートだったとしたら、その後に続くパウロの言葉は全然違ったものとなってたと思うんですね。26節27節お願いします。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。パウロがエパフロデトを送り返すという理由、それはエパフロデトが病気にかかったから。しかもそれが死ぬほどのもの。もう死を意識してたっていうわけですね。ですからもしエパフロデトが病気にかかっていなかったならば、そのために死ぬほどでなかったならば、彼はもう少しとどまっていたのかもしれない。いや、もう少しどころか、もしかしたらもうそこにいて仕えていく、パウロに仕えていく、パウロと共に歩んでいくっていうように決めてたのかもしれない。でも実際のところは、現実としてはピリピの教会もエパフロデト自身も予期していなかった病気に襲われた。死ぬほどの病気に襲われて、それゆえにパウロは彼を大急ぎで送りますよとこういうわけですね。 どうぞこの時のエパフロデトの思いをイメージしてみてください。皆の期待と祈りとともに宣教地に使わされた自分がそこで死ぬほどの病になり、かえってパウロに心配をかけるだけではなくって、そのことがピリピの人々にもこう伝わって心配をかけていることを知ったら、もしそれがあなたならば、皆さんあなたならばどうでしょう。いや、病気は自分がそうやってやる、ね、自分で病気かかろうと思ってかかってるわけじゃないんですよ。どうしようもある意味できないんだけれども、でもその状況、皆さんがエパフロデトだったら、で、パウロもそのね、私の心配が少しね、軽くなる的な表現を使うわけでしょ。そりゃそうですよ。彼は牢屋に入れられて、自分自身もね、どうなるかわからない。自分の身を心配してたわけではないですよ。でもそのことがありながら、不自由な中にありながら、その死ぬほどの病にかかった人の世話はパウロにはできないわけでしょう。だから当然そのような表現になってもおかしくないんですが、でもエパフロデトの気持ちとしてはどうなんでしょう。最も簡単にイメージしやすいのは、何とも申し訳ない。なんか居心地の悪いというか、何とも申し訳ない。自分ではどうすることもできないんだけれども、でもなんかそういった思いになっていたのかもしれない。病気のことがピリピの人々に伝わったことを気にしていたって書いてますね。気にしていたとパウロが言うのも自然のことだと思います。それが知れ渡って、エパフロデトは気にしていたわけです。また彼はあなた方すべてを慕い求めており、でその前にあるわけですが、パウロが言うよ、そのように言うように、自分の町から離れたところでもうすぐにね、飛行機や新幹線ですぐ飛んでいけるわけではないですからね。自分の町から離れたところで死ぬほどの病気にかかる、ああもうこれで死ぬかもしれないと思う中で、当然愛する人々に、自分を使わせてくれたフィリピの人々に会いたいと慕い求めていたっていうのは当然のことだと思うんですよね。エパフロデトもまたその働きの途中で投獄されて、自分の願いや計画とは違う道を歩むようになったパウロのように、この病のゆえに自分の願ったこととは違う現実にこの時身を置くことになります。で、そういう意味において、そういう意味において彼の人生もまた中断が入った、中断されたものということができるでしょう。で、パウロは他のところで、ここではないですが、他のところで主のゆえに迫害に遭うことを、それがね、来た時にびっくりするなよ、ね、びっくりしてはいけないよ、それはもう来るものだ。私たちはこの信仰のために苦しみを賜ったって見ましたね。先のところで見ましたけれども、そういう意味で、その、苦しみに、その迫害は来ることは待ってるんです。でもそれ自体は、なんてことはないじゃなくって、それは苦しみだっていうわけです。つまり、この投獄されたこと自体は苦しみであったわけですね。よかった、もうここでもまたチャンスがあって、そこね、その中でも見出すんですよ、喜びは。でも、そのこと自体、投獄されたこと自体は、苦しみであったというわけです。また、エパフロデトが死ぬほどの病気にかかりながらも、死に至らなかったことを、パウロは神様の憐れみ。いや、人は死ぬときは死ぬんだよ。ね。弟子のために死ねるんだったらいいんじゃないか。それが殉教でも病気でもとかは言わずに、神様は憐れんでくださったと言いますね。で、神様は悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださったと言っていますから、病気そのものは悲しみとして受け止めているわけです。みんなそういうことになるよとは言わない。それも悲し、それは悲しみだ、苦しみであり悲しみだっていうわけですね。では、そのようにして予期せぬ苦しみに遭うこと、また病気や死といった悲しみの中を通ることは、私たちにとってそれは悪いことなんでしょうか。 今言ったように、そのこと自体は苦しみであったり悲しみであったり、そこには叫びがある、涙があるわけなんですが、じゃあそれ自体、もう その中を通るのは悪いことなんでしょうか。そのように中断される人生は、中断が入る人生は幸福とは言えないんでしょうか。さあ、誰もは願わないですよね。順調に行くように、いつもね、殉教の日であることを願うわけですよね。でもそこにこうストップがかかるような、でもそれは必ずしも悪なんですか？それは絶対にもうね、もう絶対にそれは悪い災いだから、もう早くそれをね、そこを抜けるでも、そこを解決して次に行こうって、そうとしか言えない悪であり災いなものなんでしょうか。もしそうであるならば、私たちは自分の人生を悪いものや災いとしか言うことはできないでしょう。なぜなら常にそういうのが入ってきますからね。一年振り返っていいこともあった、でもね、その中にこう見つけるわけじゃないですか。じゃあトータルしてやっぱり悪い人生だ、災いだ、不幸だっていうことしかできない、中断されるものだから。もう最初にも言いましたが、すべてが自分の願った通り、描く通りに、計画通りに進むことはない。むしろ、それとは違って、予期しないときに中断が入るのが、私たちの人生ですよね。余談になりますけど、昨日、クリスマスで、ゴミの日が一日遅れて、ゴミを外に出したんですが、夕方になって見たら、隣の家のゴミ箱が、うちのゴミ箱を置いてるところに置かれていて、うちのゴミ箱がない。近所に行ってみたら、回ってみたら、みんな知らないという。ゴミ箱どこに行ったんだろうか。ね、中断される人生、大したことはないんですよ。そんなの連絡して何とかしたらのことなんですが、なんでこんな時にね、クリスマスの次の日にゴミ箱どっか行っちゃうんだろうかなって、そういうこと、まあそれ以外にも細かいことが昨日もたくさんあってね、ちょっとしたことで、私が語る英語が多分ダメなんでしょうね。全然違う、ね、お店に行っても全然違うオーダーが出てき、その連続で、あ、これは神様なんか、もうね、私はそのたんびにちょっとこう、ね、ガムこらえて笑顔でとは思うんですけれども、ジェスチャーになんでわからないのみたいなこう出て、その後いろいろこうね、祈りへと導かれて、そういうことでしたけれども、でもそんなことの連続でしょ。まあそれは大したことないですよ。ちょっと皆さんね、明るくなっていただくためにそういうことも話しましたけれども、でも悲しみ苦しみっていうのの連続じゃないですか。じゃあパウロはどのようにしてそれを受け止めているのか。この手紙の始めでパウロが自分が投獄されたことを悪いこと、ああもうダメだ、ああこれはもう災いだと言っていましたか。言ってないですよね。かえって福音が前進することになった。福音っていうのは良い知らせです。グッドニュースが前進したっていうんですよね。それゆえに私は喜んでいます。そのことを知ってくださいってこの最初に書いていましたね。それは投獄されたその理由がキリストのゆえだ。パウロが何か物を盗んだ、何か悪いことをしたではなくって、これはイエス様のゆえ、あの十字架にかけられたキリストのゆえであるということが、親衛隊の全員、ローマの親衛隊の全員とその他の全ての人々に明らかになった。それだけではなくって、そのことのゆえに兄弟たちの多くの者が主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになったこと。そのようにして自分の人生が中断されていたわけですが、願ったものではなかったわけですが、でもそのただ中で人々のうちにキリストが崇められている現実を知って、その事実を知って、彼はそれを喜ぶというんです。キリストの皆を崇めているわけです。悲しんでいたんではなくて喜んでいた。エパフロデトに関しては彼自身の言葉は出てきて聞きませんから、彼が自分の病気が、ピリピの人に知られたことを気にしていたこと以外は、実際のその彼の心情はわからない。 でも彼の人生が病気によって中断されたことを通して神様の御心がどのようなものであるかを私たちは今知ることができますね。29節30節のところをお願いします。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。果たしたのですとは日本語では訳してないですが、果たそうとした。パウロはピリピの人々にエパフロデトを慰めてあげなさいとは言っていない。もちろん慰めは必要だったと思いますよ。でも慰めてあげてくださいね、せっかくそうやって来たのに病気になっちゃって、ああかわいそうに、だから慰めてねとは言わない。喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。そう言った後に、彼のような人々には、彼のような人々ですから、エパフロデトのような人ですよ、彼だけじゃなくてそのような人々には尊敬を払いなさい。もしかしたら彼が、そのエパフロデトが病気になったことを残念に思う人、もしかしたら、いやね、彼を責めるような人いなかったと思うんですが、なんで病気になっちゃったんだよみたいな感じで、そうやって思っていた人もいたのかもしれない。パウロはいると思ったのかもしれない。でもパウロはここで言っているのは、キリストの仕事、キリストのため、キリストの働きのために、イエス様に仕えるために命の危険を冒してまで死ぬばかりになったような人々を尊敬しなさい。つまり命を懸けて主に従う人々、そこまで主に従順なもの、何々をしたを超えて主に従順な人々には尊敬を払いなさいって言うんです。そのような人は尊敬を受けるに値するって言うんです。私たちは何をするか、何をしたか、何を得るか、何を得たかといった事柄自体に重きを置いてしまうことが多いかもしれない。今年はこんなことした、あんなことをした。で、どうでもいいことではないです。それも一つ大事なことだと思います。でもパウロはそれよりも、何々したよりも、その結果よりも、それがどのようなところからなされたのか、あなたはそこから何を学んだのか、成長したのか、つまりそれが信仰から出ているかどうか、イエス様とあなたの関係はどうなのか、そこを問うているわけですよね。人を問うているわけです。もしそれがキリストのためであるならば、キリストに対する信仰のゆえの従順を通してなされたものであるならば、そのような人こそ尊敬されるべきだ。結果が何か見える形で良かった人が崇められる、尊敬されるとかじゃなくて、本当に地味でもいい、そのイエス様に忠実に仕えている、主の御言葉に忠実に仕えて従順であるような人こそ尊敬されるべきだというんです。神様が私たちの何をしたかどうかを超えて、神様ご自身、私たちが神様に忠実なものである、信頼するゆえ、信仰を持つゆえに、信頼するゆえに、この方に忠実に聞き従うものを主は喜ばれる、そのようなものを通して、たとえ愚かだと思えても、たとえ惨めだと思っても、その人を通して神様は栄光を表す。これでよかったね、成功したねって言って本当に神様の栄光を表されると思います？だいたいそういう時は私たちがみんな自分に栄光を期して、あ、よかったねって満足感に浸って、あーって次どうしようかって私のストーリーで終わるでしょ。宣教の愚かさを通して神様は信じる者を救うと定められた。宣教は愚かなもの、愚かに見えるものですね。でも忠実なものを神様は豊かに祝福を持って導かれる。この世は人生におけるその一点一点に目を留めて、それを成功とか失敗とか言って評価しようとするかもしれません。 でも私たちにはそれが失敗なのか成功なのか、終わりを迎えるまでは、つまりこの世を去る時が来るまでは誰にもわからない。人の評価ではわからない。なぜなら神様はこの世が全てだよ。この世でこうしなさいよ、ああしなさいよ。それ成し遂げたらあなたは成功で、そうでなかったら、そうできなかったらあなたはダメな人間でとは言わない。この世は全てとは言わず、むしろ後に来る次の世が全てですよ。この次に来る永遠のその世こそ、天御国こそ永遠に続くものですよ。そのようにおっしゃる。ですからこの世のことだけに目を留めるならば、自分の願いや計画だけに思いを寄せているならば、その途中に自分のその願いに反するその中断が入ることは災いだけのように思えますよね。あ、どうなってしまうんだ、悪のように思える。でも自分の人生が中断されたと思うような時にこそ、いつもそうですよ、でもそのような時にこそイエス・キリストを求めるならば、主なる方を求めるならば、それは決して災いや無駄なことでは終わらない。神様はそのような苦しみ悲しみのただ中で私たちと出会ってくださるんです。私たちが他のことで忙しかったら神様の語っていることも聞こえない。でももうどうしようもない、自分ではどうすることもできない嘆き叫びの中で、神様は私たちに出会ってくださる。その中でご自身の御心を、ご計画を示してくださいますね。先ほども言ったように、エパフロデトがこの時どのような思いでいたのかは実際のところはわからない。でもそこで彼は主の憐れみを受けて癒された。癒しにたいと思ったとは思いません。癒された、会いたいですからね、ピリピの人に会いたいですから、死体求めてますから、癒されたことは恵みだったわけですよね。神様の憐れみを彼は体験した。そしてパウロ自身もそれを神様の憐れみだっていうわけです。パウロも悲しみに悲しみが重ならないように神様憐れんでくださった。このことを通して、悲しみを通してでも神様の憐れみを知ったわけですよね。また何よりもこのことを通してパウロはピリピの手紙を書くに至った。ピリピの手紙を書いて、その書かれて益を受けているのは誰ですか。エパフロデトが、ね、自分の名前が聖書に載って、ああよかった、ね、そんなものじゃないですよね。私たちですよ。今信仰に生きるイエス様の信仰、イエス様への信仰が与えられて、私たちが今このピリピの手紙から益を受けている、励ましを受けているわけですよね。パウロはこれをエパフロデトに持たして、彼を送ったと言われていますが、これを通して私たちが、今日生きる私たちが益を受けている。中断される人生の中で主はおられないんじゃなくて、主が共におられる、生きて働いておられること、それゆえにただそのただ中で、そのをストップされたと思うただ中で主に信頼し、主に従っていくもの、そのもののうちに主は喜びを満たしてくださる。それは私たちは予期していなかったことかもしれない。でもその中にも主は喜びを与えてくださる、本当の喜びを知ることをさせてくださいますね。でもそのように私たちが今益を受けているのは、ある意味でエパフロデトが悲しみ、この苦しみ、病気にあったからといっても過言ではないと。神様がしたんではないですよ。でもそれさえも神様は用いられた。でも神様がおられるなら、なんでそんなことが起こるのか、神様なんでそんな苦しみに、ね、ご自分の子供たちを合わせるのかと言って、それを災いという人、ああもうそれはダメなものだと言って、自分が不信仰になるための言い訳にする人も必ずいることでしょう。いやそうは言っても神様は不公平だ、いや神様はこうだって言って信じようとしない人もいることでしょう。でも神様は私たちの人生のどのような時にも、それが殉教の時でも逆境の時でも、イエス様への信仰を持ってご自分を呼び求める、イエス様を通してアバ父と呼び求める者、ご自分に望みを置く者をご自分のもとに近づけてくださる。 そのような暗闇と思える中でこそ、ご自分のもとに豊かに近づけて、恵みを持って導いてくださる。つまりそのような人々を通して、救いの技を行い、ご自分の栄光を豊かに表される。前後しますが、20節から22節のところ、出ませんね。読みます。20節から22節のところ。テモテのように、私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は、他に誰もいないからです。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかし、テモテの立派な働きぶりは、あなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。パウロは自分が行きたいんだけれども行けないと言って、誰でもいいから行ってくれる人をとにかく送るとは言ってないですね。自分と同じ心で、自分と同じ心で真実にこのピリピの人々のことを心配しているテモテ、このテモテは子が父に仕えるようにして私と一緒に福音に仕えてきた、キリストの福音、このイエス様の福音に仕えてきた我が子のようなテモテを私は使わす。私はここにピリピの人々に対するパウロの思いがどれほどのものであったかを見ることができると思うんです。他の人が頼りにならないとかじゃないですよ。もう私ね、私と同じようなこのテモテを使わすっていうのは、それだけパウロがピリピの人々のことを思っていたということですよね。そして私はここにさらに父なる神様が私たちのためにどのような思いで御子イエス様をこの世に使わせてくださったのかを見るような気がします。神様は私たちに、いやもうみんな罪人だから自分の自業自得だってではない、いやいや誰かその他のものに救わせたらいいじゃなくって、ご自分の一人子であるイエス様を使わされた、全く心が一つという意味において罪のないお方、背くことのない、いやむしろもっと積極的にこの愛の交わりにおいて一つのご自分と同じ御子イエス様を私たちのために使わせてくださった。これが去る金曜日に私たちがお祝いしたこのイエス様のご降誕、イエス様のその意味なんですが、イエス様はそのようにして父なる神様のその思いを持って来てくださったわけですよね。神様がそれを望んでくださったから。そしてイエス様としては私たちを心配するゆえ、心配というのはあえてこの聖書の箇所から今日出てきたのでそれを使ってますけれども、私たちのことを思うゆえに、愛するゆえに、つまりその命が罪ゆえに神の裁きを受けて滅びに至るんではなくって、ご自分が身代わりの死、贖いの死を遂げることでこの人々が救われるために、彼らが救われるために主はこの世に来てくださった。そしてその人生の絶頂期とも言えるような時に、イエス様は全てご自分の持っておられる力、そのあらゆるそのパワー、そのご自分ができること全てを置いて、私たちのために十字架にかかり、身代わりの死、贖いの死、救いの技をそのようにして成し遂げてくださった。ある人にはそのような人生、イエス様を見ても、中断されただけ、いや何かいろんなことが起きてイエス様十字架にたまたまかかったんだよ、いくらでもそういうことはできますね。でもイエス様にとってその苦しみ、悲しみも死であっても、それは中断ではなかった、予期せぬことが起こったんではないんです。イエス様はそのことのために来てくださった。私たちの苦しみ、叫び、痛みを喜びに変えるため、私たちの死、滅びを永遠の命に変えるために、自ら十字架の道を歩み、自らそのご自身の命を投げ捨ててくださった。この御子のイエス様の尊い死を通して、その死によって今日私たちは信じるだけで救われる、この恵みをいただいています。ですからこの方を、イエス様を信じて、 イエス様についていくなら、途中ね、失敗する、途中もその脱線する、いろんなことはあるでしょう、その人生において。でもイエス様についていくならば、主はいつも共におられ、私たちを捉えて、たとえその人生が私たちの目には中断されると思うようなことがあったとしても、イエス様はご自身の恵みを持って私たちを導いてくださる。どこにですか？永遠の御国、天の御国へと主は私たちと一緒に歩んでくださる。パウロにしても、テモテにしても、エパフロデとピリピにしても、彼らはイエス様のことを求めていった。私たちもまだこれからもいろんな人生において中断されることはあるでしょう。でも主はそこに共におられます。イエス様は共におられる。でも共におられるから私はどうでもいいんじゃなくて、共におられるイエス様を慕い求める、そのようなものと主はもっと近く、もっと近く私たちを、本当のうちを喜び恵みで満たして、私たちがもう進んでイエス様のためにはもう全部捨てます、この命を捨てます、もう何でもしますっていうぐらいにさしてくださる。それほど神様は素晴らしいお方、そしてイエス様はそのお心を知っておられるゆえに、進んで私たち十字架の道を私たちのために歩んでくださったイエス・キリストのことを追い求めようではありませんか。お祈りしましょう。